こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大人世代の今度こそ捨てるコンパクト版は、生活情報誌エッセ編集部による主に年齢を重ねた読者に向けた片付け手放しの実用ムックである。タイトルが示す中心課題は、物が増えた暮らしを見直し、必要なものを選び直すことにある。検索可能な書誌販売情報からは、期間大人世代の今度こそ捨てるのコンパクト版として位置づけられ、Kindle 版で提供されていることが確認できる。詳細な滅や各章の構成は十分に公開されていないため、本書の分析は確認できる主題に限定する。すなわち、単なる収納技術ではなく、捨てにくいという心理的、実務的な障壁を扱い、今後の生活に合う持ち物量へ調整するためのガイドである。とりわけ大人世代では、長年の所有物、自分だけでは判断しにくい思い出の品、実家の整理といった課題が重なりやすい。本書はこうした生活段階に即して片付けを考える点に目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、収納ではなく所有量の見直しを出発点にする本書の題名にある捨てるは、散らかったものを一時的にしまい込むことではなく、所有するものの総量を問い直す方向を示している。収納用品を増やしたり、空いた場所へ移動したりしても使わないものが残れば、探す、戻す、管理するという負担は続く。片付けを二足させるには、まず現在の暮らしで実際に使っているもの、今後も維持したいものを見極め、それ以外を手放す判断が必要になる。大人世代では家族構成、働き方、体力、住まい方が以前と変化している場合が多い。過去には必要だった道具や衣類が現在の生活では役割を失っていることもある。本書が扱う今度こそという表現は、片付けを何度も先送りしてきた読者にも関わる。重要なのは、捨てる量の多さを競うことではない。限られた収納や時間を現に使うもののために確保するという生活管理上の優先重心の再設定である。次に、長年貯めたものに伴う捨てにくさを判断課題として扱う物を手放せない理由は、物理的な量だけでは説明できない。高価だった、まだ使える、送られた思い出がある、いつか必要になるかもしれないといった理由が判断を止める。本書の対象である大人世代では、暮らしの年月に比例してこうした意味付けを持つものが蓄積しやすい。したがって、実用的な片付けでは、物をいる、いらないの二択で急にさばくより、現在の使用状況、代替できるか、保管にかかる場所と手間を照らして考える視点が有効になる。過去に支払った金額や入手時の事情は現在の必要性と同一ではない。また、思い出自体を否定せずとも、物を全て保存することは分けて考えられる。捨てる行為への罪悪感を増幅させないためにも、手放すことを失敗や浪費の証明とみなさず、暮らしの変化に合わせた更新として位置づけることが重要である。本書は、捨てられない状態を意思の弱さとして単純化せず、判断の難しさを抱えた読者の実践課題として扱うタイプの片付け本といえる。さらに、実家の片付けを自分の住まいとは異なる課題として捉える関連する販売ページの読者レビューでは、実家の片付けに関する助言が具体的で分かりやすいという評価が確認できる。この点は、本書のテーマを大人世代向けに特徴づける要素である。実家の整理は自宅の片付けと違い、所有者と作業者が一致しないことがある。親の判断、兄弟との共有、思い出の品や書類の扱い、住居の今後など、物以外の問題が絡むためである。そのため、勢いだけで処分を進める方法は対立や後悔を招きかねない。実務上は、誰のものかを確認し、本人の意思を尊重し、生活を妨げるものや安全上の問題になりやすい箇所から優先して検討する姿勢がいる。また、重要書類、貴重品、写真などは日用品と同じ基準で即断しない方が良い。本書を読む価値は、家の中のものを減らす技術だけでなく、家族の生活史が蓄積した空間にどう向き合うかを考える入り口を得られる点にある。片付けを親世代だけの問題にせず、自分自身の将来の整理にもつながる課題として捉え直せる。そして、今の暮らしとこれからの負担を基準に持ち物を選び直す大人世代の片付けでは、過去の生活を基準に持ち物を維持するより、これからの暮らしで無理なく扱える量へ整える視点が重要である。物が多いことは収納の圧迫だけでなく、掃除、在庫確認、探し物、移動、処分といった日常的な作業を増やす。体力や時間の使い方が変化する局面では、この小さな管理負担が積み重なりやすい。本書の題名は、片付けを一度きりのイベントではなく、生活の転換点における再選択として示唆している。判断の中心に置くべきなのは、以前使ったかだけではなく、現在使っているか、近い将来に使う具体的な予定があるか、持ち続ける手間に見合うかである。この基準なら、流行の最小限生活をそのまま模倣する必要はない。趣味の道具や愛着のある品を残す選択も、管理可能な範囲と自分の優先順位が明確なら成立する。 目標は空間を無機質にすることではなく、必要なものを取り出しやすく、住まいを安全かつ維持しやすい状態に近づけることである。最後に処分方法まで含めて、手放しを現実的な行動に変える、不要と判断できても捨て方がわからない、分別が面倒、譲り先を探す余裕がないという理由で物は残り続ける、関連するエッセ編集部の暮らし提案本については、単に捨てるだけでなく処分方法にも触れている点を評価する読者の声があり、同編集部の実用書的な編集方針をうかがわせる。本書の詳細な手順を断定することはできないが、捨てるを実行へ移すには、自治体の分別粗大ごみのルール、資源回収、売却、寄付、譲渡など品目と状態に応じた出口を確認することが不可欠である。ただし売却や譲渡は常に最適とは限らない。撮影、出品、連絡、発送にかける時間が負担になり、片付けが停滞する場合もある。価値を回収することと生活空間を早く整えることのどちらを優先するかを決める必要がある。処分先を先に定め、期限や一時置き場を設ければ判断したのに家から出ないという状態を減らせる。片付けの成否は選別時の決意だけでなく、物を住まいの外へ適切に出す段取りにも左右される。結論として、本書は長年の暮らしで物が増え、片付けたい気持ちはあっても判断や処分を進めにくい人に向く。特に自宅の持ち物を将来の生活に合わせて見直したい人、親世代の住まいや実家の整理を意識し始めた人にとって、テーマ設定が現実に即している。確認できる情報は限られるものの、期間のコンパクト版としてエッセらしい生活実用の文脈で手放す課題を扱う一冊と位置づけられる。専門家の理論を深く掘り下げる研究書や極端なミニマリズムを目指す本とは異なり、本書の特徴は一般家庭に蓄積しがちなものと大人世代特有の事情を片付けの中心に据える点にある。得られる実践的な利点は、物を減らすこと自体よりも何を残すか、誰の物をどう扱うか、処分をどう完了させるかを具体的に考える視点である。収納の工夫だけでは繰り返し散らかってしまうと感じる読者にとって、所有量、心理的な執着、家族との調整、処分の段取りを一続きの問題として捉え直すきっかけになるだろう。ご支援いただける場合はエッセ編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。